宮飛行財団の指導者となります。世界選挙を使命とし、自らもヨーロッパ、アメリカへ伝道旅行をしました。イギリス国教会司祭であったジョン・ウェスレーは、モラビア兄弟団の集会で信仰義人のメッセージを通して信仰の確信が与えられ、イギリス、アイルランド各地を回り野外説教を行い、アメリカに教会を建てるなど伝道活動を行いました。メソジスト運動と呼ばれたその活動からメソジスト教会が作られました。アメリカでは新大陸到達以来カトリックによる宣教が行われていましたが、信仰の自由を求めてヨーロッパから移り住んだ人々により、また宣教活動により17世紀以降、北米にプロテスタント諸派の教会が建てられました。19世紀、イギリス、アメリカでは次々と海外伝道団体が作られ、全世界に多くの宣教師が使わされました。19世紀、アメリカでは信仰復興運動が起こり、教会が成長した一方で、聖書は誤りのない神の言葉という立場に立たない自由主義のグループや異端も現れました。1906年4月、ロサンゼルスで起こったアズサガイリバイバルで、初代教会以来止まっていた聖霊の賜物の働きが再び始まります。このペンテコステ運動により、ペンテコステ派の教会が作られました。1960年代には、カトリック、プロテスタント諸教派の教会でカリスマを体験し、異言を語り始める人たちが出ました。その体験を持った人々がそれぞれの教会にとどまり、カリスマの働きがあらゆる教団教派のうちに広がりました。またプロテスタント教会では1910年世界宣教会議が開かれ、一致を回復しようとする動きが起こります。1948年には世界教会協議会が設立され、世界教会会議が定期的に開催されています。正教会やカトリック教会の間でも一致のための話し合いが持たれるようになり、カトリック教会は1962年から65年にかけて開かれた第二バチカン公会議でキリスト者の一致を奨励し、プロテスタント教会を別れた兄弟たちと呼ぶようになりました。20世紀、共産主義による迫害が維持されましたが、交通通信手段が発達し、宣教の働きが進められました。21世紀に入り、さらなる技術革新によるインターネットを用いた宣教が進んでいます。それでは、
皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは。今ですね、チームはパトモスチームはですね、本来は土曜日の夜ですね、帰ってくる予定でしたけど、イスタンブールにおいてですね、軍隊のですね、クーデターが起こって、そしてチームは一日ですね、飛行機が飛べなくて、そして今日のですね、朝の、日本時間で行くと7時40分ぐらいのですね、イスタンブール発で、帰るようになってたんです。まだ私たちが教会に来る途中ですね、まだ出発していなかったということですね。まだ実際に、情報はよくわかりませんけど、今日中にですね、スピオンという国のですね、ミッションの方から来ていますので、ですね、いろいろつないでいただきたいと思います。非常に今回のパトモスチームはですね、6日間のですね、祈り込みなされて、非常に神様のですね、素晴らしいことを祝福をたくさん受けていますし、また特に霊的なこの段階がですね、この変わったということですから、本当にですね、神様の働きが大きくですね、変わってきているということですね、覚えていただきたいと思います。また御子神父もですね、ぜひ読んでですね、用いていただきたいと思います。神様、いろんなこう情報を通して神様のですね、働き、またさらにですね、主のこの恵み豊かにこう取り留めてですね、あらせているように求めていただきたいと思います。それではですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、今日はマタイやルカの福音書の19章の1から10までのですね、この箇所はザーカイというですね、この方のですね、改心、救いですね、このことをこう語っているところなんですけれども、そのエリコですよね。エリコというのは皆さんもご存知ですね、イスラエルの民がですね、この約束の地、カナンの地にですね、入るという、ヨルダン川を渡ってですね、 平家というですね、まあ、城壁のですね、もう本当に堅固な城壁と言われていたところがですね、まあ、神様の方法で戦いで崩れ落ちた。そしてそのエリコというですね、非常にあのエリコというのはそういう特別なですね、そういうところなんですけれども、このザーカイという方はですね、まあ、あのエリコでですね、何をしていたかというとですね、シルエリンのですね、頭であったということですね、まあ、聖書に書かれていますけれども、そして金持ちであったということですね、まあ、当時あのローマのですね、政府の管轄の中でその税の取り立てですね、税金を取って同じ同胞からですね、まあ、そのエリコはですね、その交通の要としてですね、エルサレムに行くところとかですね、非常に交通の良いところで、まあ、当時そのエリコの方にですね、あのそういうこの産物とかそういうものをですね、ローマのそういう政府がですね、輸出するわけですね。まあ、日本でもあのそういう税関がありますよね、文字税関とかですね、まあ、そういうそこを通して、この品物をですね、いろいろなところにこう持っていくわけですけども、そういう税の取り立てですね、そのそういう莫大なですね、そういうこのお金がですね、入ってくるわけなんですね。そして彼はですね、この自然の頭であり、また金持ちであったということですね。このしかしザカイはですね、このイエス様がどんな方かですね、見ようとしてですね、まあ、あの群衆の方にこう押しかけていくわけですけども、まあ、ザカイという方においてはですね、あの一つあの体がですね、あの背があの低かったということなんですね。まあ、群衆の中にですね、入っていても彼はですね、あの背が低いから背伸びしてもですね、まあ、見えないというですね、そういうものがあってですね、彼は本当にですね、どうしたらイエス様を見ることができるかとですね、考えてですね、そしてこの人々がですね、あのイエス様が通っているところをですね、まあ、走っていきながらですね、そしたら桑の木というですね、その木にですね、彼はですね、まあ、登っていたということです。まあ、あのその桑の木というのはですね、それほどあの大きな木ではないんですね。その幹は大きくて、ちょっとあの枝がですね、こう四方にこう分かれて、そしてまあ頑丈なですね、そういうその木で、まあ、誰でもですね、あの登れるという、そういう木なんですね。まあ、彼はそこにですね、行って、そしてイエス様をですね、見たいというですね、イエス様がどういう方かですね、知りたいと思ってですね、彼はですね、必死にですね、そこに行ったわけですね。そしたらイエス様が通っている時ですね、イエス様はですね、そのザーカイがですね、木の上に登っているところを見上げてですね、こう語られたわけですね。このイエスはちょうどそこに来られ、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。このようにですね、まあ、イエス様もですね、木に登っているザーカイにですね、急いで降りてきなさいとですね、まあ、普通木の上に登っているわけですが、あまり急いだらですね、こけたりしてですね、ちょっと危険があるわけですが、しかしザーカイはですね、急いで降りてきてですね、そして彼はですね、大喜びだったということですね。まあ、このザーカイはですね、本当にこの主税人としてですね、まあ、多くの同胞から、ユダヤ人からですね、憎まれていたわけですね。自分たちからですね、あのローマにですね、税を納めているわけですから、このユダヤ人の人たちはですね、ザーカイもですね、決してですね、受け入れていなかったわけですね。しかしザーカイはですね、そういう本当にこう、人々からもですね、まあ、憎まれたり、またいろいろとですね、言われたり、というようなことを通してですね、ザーカイ自身がですね、まあ、あの金、お金は持ってきたけどですね、ザーカイ自身のですね、心はですね、決して喜びという生活ではなかったんですね。ただひたすらですね、税を取り立てて、そしてお金を蓄えて、そしてそういう生活をしていたザーカイですね。で、そのザーカイが木に登ってですね、イエス様を見ようとしたときに、イエス様からの言葉がですね、彼の心にですね、入っていったんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてますよということですね。普通初対面の人がですね、普通初めての人のところでですね、普通今日はあなたの家に泊まることにしているなんかで言うとですね、本当にですね、まあ、失礼にまた見ますし、またそういうことは普通は言えないんです、ね、しかしイエス様がですね、エリコに来られた
ということはですね、一つのやはり目的があるわけですね。イエス様はただ単に、イスラエルの地をですね、この伝道したり宣教したりしているわけですけど、さらに確かにこう目的があるんですね。まあイエス様はガリアにいた時ですね、サマリアをこうガリアとガリアからですね、サマリアを通っていったと聖書の箇所になりますけども、ね、このサマリアに行った時ですね、普通サマリア人とユダヤ人はですね、仲が悪いわけですね。そのサマリアにですね、イエス様が行ったというのはですね、一人のですね、婦人がですね、まあいたわけですけども、その婦人のですね、そういうこの心のそういうですね、問題、またその女性がですね、本当にこの飢え渇いていた。そしてそのですね、女性にですね、神様が語られてですね、あなたの夫をですね、連れてきなさいと言われたときですね、私の夫はありますねと言われたんですね。そしてその女性もですね、がですね、本当にこのイエス様の言葉を通してですね、変えられて、救われて、そしてサマリアのですね、町においてですね、救いの技がですね、なされた箇所があるわけですけども、神様はこのイエス様がですね、行くところというのはですね、ただ漠然と言ってるんじゃないんですね。神様のこと計画がある家にそこを通ってエリコというですね、町に入られて、まあそのエリコにですね、入った時に盲人のですね、ある方のですね、盲人がですね、物乞いをしていた時に、まあその盲人がですね、このイエス様にですね、誰のことイエス様、私は会われてくださいと言ってですね、本当に叫びながらですね、イエス様にですね、私の目を開けてくださいとですね、熱心ですね、叫んで、そしてその盲人の方の目がですね、開かれた。その後に、ザーカイのところですね、イエス様はですね、来られたわけですね。で、金持ちであった。そして、そのザーカイがですね、イエス様にですね、語ったわけですね。主に言った、主よ、ご覧ください。私の財産の半分を戻していただくことをします。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのだなのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ですね、でザーカイがですね、今まで本当にこう自分の人生の中でですね、何を求めていたかというとですね、お金だったんです。お金、金、金、金、金とですね、金のことばっかりですね、税金でですね、そうして人から貪ったり、余分に取ったりしてですね、ザーカイの人生のですね、中心はお金ということをですね、中心として生きていたんですね。で、そのザーカイのですね、心が変わったわけです。ですね、人というのは心が変わらない人ですが、変わらないんですよ。生き方も考え方も。ザーカイがその時にイエス様はですね、言われた、急いで行ってきなさい、今日あなたの家に泊まることにしてあるからとですね、言われた時に、イエス様という方はですね、この今素晴らしい働き、人々が救われたり癒されたり目が開いたりいろんなことされているお方がわざわざ自分のところに来てくださるんですね。そのようなお方が自分のところに来てくださるということ自体がですね、もうこれは素晴らしい祝福ですけども、そしてザーカイはですね、大喜びでイエス様を迎えた。そしてザーカイの心にですね、本当にその時にザーカイはですね、神様、イエス様にですね、この私の財産ですね、莫大な財産の半分を貧しい人に施します、また誰からでも私が騙し取ったものですね、騙し取ったものが、これは罪ですよね、騙し取ったものをですね、4倍にして返す、まあ、これは旧約聖書の中に書かれている箇所なんですけども、こう余分に取ったものをですね、もう返さなきゃならないということが書かれているわけですけども、このザーカイはですね、本当にその時に自分自身の中にですね、本当に自分の生きてきた生活、自分がこの主税人としてですね、生きてきた中で、自分は本当にこの罪を犯してきた、人から余分に取ったり騙したりですね、そういう生活をしてきたザーカイに本当にですね、この神様、イエス様のですね、言葉が触れられ、イエス様にですね、彼はですね、捕らえられてですね、そしてこのように告白したんですね。まあ、聖書の中にですね、ルカの福音書の18章にもですね、書いていますけれども、この
17章の24節ですね。イエスは 彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのですということですね。
で、神様にはできるんですよね。金持ちがですね、神の国に入ることはですね、ラクダですよ。ラクダだったら大きいですよね。大きな動物。針の穴とは普通の、これは普通ですね。誰が考えてもですね、針の穴の中にラクダが入ることは絶対できないです。不可能ですよ。そういうですね、しかし人にはできないけれども金持ちがですね神の国に入ることは神によってはできるんです。でザーカイの心をですね捉えたのはイエス様の言葉なんです。本当に金持ちであったザーカイですね、そのザーカイの心をですね変えたのは神の言葉だったんですね。でその言葉に触れられた時にザーカイのですね心はですね変えられたんです。ああ、自分は本当にこういう生活をしてこういう人から貪ったり騙したりしてお金を蓄えてきたというですね人生をですね彼は悔い改めたんです。神様は本当に私はもう今までの財産の全部半分をですね貧しい人に与えます、また私が騙しとったものは4倍にして返しますということですね。彼は罪の告白したんですね。告白ですね、悔い改めたわけです。悔い改めですね。で悔い改めた時にイエス様はですね語ったわけですね。イエス様はこのザーカイのですねその告白を通して今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なんですからですね。でイエス様はこのそういう罪人を探すためにこの不可能と思えるようなですね、この金持ちであったザーカイ、人から嫌われ人から本当にのこみのされていたザーカイというですね心に神の言葉がですね入っていた時にザーカイのですね生き方が変わっていったということですね。で今群れ全体においてもですね本当にこの神様のですね宣教の働きですね、今いろんなこうインターネットもそうですし、いろんな方々がですねインターネットを通して人々はですね見ているんですね。それは救いのためなんですね。福音ですね。世の終わりの時、またイエス様の言葉を通してこの全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受けるのは救われます。しかし信じない者は罪に定められる。罪です。信じない人は罪に定められる。看護師であってもですね信じていなかったらですね神様の国には入れないです。まあ、聖書の中にですね、金持ちとまたラザロという方のですね、語られている言葉がありますけれども、金持ちを毎日贅沢にですね、生活して食べたり飲んだりですね、贅沢して生きていたんです。しかし、ラザロはですね、その金持ちのですね、家から出る残ったものですね、まあ、早く言ったら、まあ、残りのですね、もう食べないやつをですね、彼はそれをですね、いただいて生きていたというですね、本当に見た目はですね非常にこの貧しいですね、本当にこの生活をしていた。しかし二人とも死んでいった。死んでいった時にどうなったかなんです。ただ生きている時はですね裕福にあったその金持ちはですね死んだ後にですねまあ天国に行かなかったんですね。人を燃える硫黄のところに行ってね、彼はですね苦しくて苦しくてたまらなくですね、そして見上げるとですねアブラハムの懐にこの貧しいですね、このいたわけなんですね。ラザロがいたんですね。そしてアブラハムに曰くですね、アブラハム様どうぞラザロを私の水をですね持ってきて、熱くて熱くて私はここで死にそうだということですね。彼はですね、そこでその叫ぶわけです。しかし、その時アブラハムはですね、金持ちはですね、あなたが生きている時は贅沢に暮らしていた。しかし、ラザロはですね、貧しくですね、
彼は本当にこのそういう生活をした。しかしここからそこに移ることはできない。天国とそういうところとですね、行き来することはできないということ。そしてこの金持ちはですね、その暑さの中で苦しみの中でですね、もだえるわけなんです。死んだ後でもそのようなですね、ことというのは起こっているわけです。でこのようにしてこの金持ちはですね、自分の兄弟がまだいるからそこにラザロを使わせてくださいというわけですけど、まあそのようなですね、ことで、まあ、アブラハムはですね、預言者と立法があるという、それを信じなかったら、たとえ死んだ人から一回で言ってもですね、彼は信じないだろうと言うんです。でまさしく今生きている時に信じないと、まあよくですね、言われることがあるんですけど、死んだ後に救いというのはないんです。死んだ後は生きている時が私たちの人生の救いなんです。イエス様がですね、十字架にかかって死ぬ時ですね、二人のですね、犯罪人が右と左にですね、縛られていたわけです。そして右の犯罪人と左の犯罪人はですね、犯罪人で当然十字架につけられて死んでいくのは当たり前ですけど、一人はですね、イエス様を罵ったんです。自分たちをこの十字架から救えと言ったんですね。そしてもう一人の人はですね、その言った人にですね、自分たちは罪を犯して悪いことをしたんだから十字架につけられていくのは当たり前である、この方は何も悪いことはしていない方なんだと認めて、そしてこのイエス様にですね、言うわけですね。イエス様、あなたが御国の位に着いた時、どうか私を思い出してくださいですね。もう死んで犯罪人というのは何も良いことなんかしていないんです。十字架につけられた時にイエス様の横にいた恵みによってですね、イエス様にですね、あなたが御国の位に着いた時、どうかその十字架の横でつけられたこのものを憐れんでください、あなたが神の子であるイエス様と救いしてあることを信じますから、どうぞ私を憐れんでくださいと言われた時に、イエス様はですね、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると、神様は本当にですね、生きている時にもう命がですね、もう本当にこう亡くなる寸前までですね、その犯罪人をですね、信じて救われたんですね。でこのザーカイもですね、金持ちだったけれども、本当にですね、彼がですね、神様によって救われたわけです。そしてそのようなですね、人たちを救うためにイエス様はこの地上にやってきたということですね、語られているわけですね。私たちも本当にですね、救われたものとしてさえですね、イエス様の本当にですね、恵みを、また福音をですね、大胆にですね、語っている。もう皆さんのですね、家族もこうですね、お父さんお母さんも高齢です。いつ召されるか分かりません。私の妻のですね、お兄さんもですね、最近脳梗塞なんか2回ぐらいですね、非常に、病気したりしてですね、本当にこう危険な状況があったんですけど、本当にこの時ですね、福音を伝えていく。死んでる死んだ間はですね、その方の選びなんです。語るのは子供たちがですね、語っていかないと、聞くも語る者がいないとどうして聞くことができるでしょうとですね、聖書は言っているんですね。やはり語る者がいて初めて聞くことができるんですね。私たちも本当にこの救うのは神様ですから、語るのは私たちですね。でそのことですね、たとえどういう状況であったとしても、まず語っておくということです。きちんと神様の情報を救いをですね、大胆に伝えておきましょう。これは一つのですね、大きなですね、神様の言葉の種をこう撒いておく。で人というのはですね、調子のいい時は別にですね、あまりこう気にもしないんです。しかし体が悪くなったり、命がですね、ちょっとこれはちょっというような時が来るとですね、必ずですね、その時に思い起こすことが起こっていくんですね。で時ですね、時というのは本当にですね、今が時ですね。今回も本当にこのイスタンブールですね、起こったことというのはですね、これはもう神様の語りかけですよ。もう殉教も起こってくるということですね、本当に主は語っておられるし、またジャッキー姉妹のですね、本も本当にこう出版されたということですね。やはり殉教のことがですね、これから起こっていく時代ですからですね、
神様のですね、使命を私たちもですね、全うして、このリバイバル終末に向かって、人々の救いのためにですね、神様に祈って求めてですね、働きをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、本当に御言葉をありがとうございます。神様が本当にこの失われたものを救うために地上に来られた。また神様は金持ちであっても、神様の方法で人々が救われていくことを、主が語り、導かされるとございます。私たちもこの福音の恵みとともに、またはその宣教の使命にも固く立ち、神様のところの働きをしていく力を、また語るものとして、あなたが私たちを用いてくださいますようにいたします。イエス様の名によっていただきます。アーメン。それではですね、癒しのためにですね、一人一人祈っていただきたいと思いますが、福音だと思っていきたいと思います。愛するイエス様、どうぞ私たち一人一人のこの体の病のために祈っていきますが、一人一人のこの体に対する病気、病、精神的な病気、病のために、今、神様、どうぞ癒しの力をお願いください。一人一人が神様というその自分自身の病のためにも、本当にこう祈ることができ、自分はこの病なんだということを、きちんとそれを捉えて、イエス様に祈ることができるように見てください。今、一人一人のこの体と精神の病に、キリストの皆によって、その病の病魔をイエスによって癒されよう。キリストの名によってその病魔を完全に病の首を打ち砕く。私は主、あなたを癒す。キリストの打たれた打ち首を流された血によって人々の体と精神の病を癒されよう。癒されよう。癒されよう。癒されよう。神様、人々に触れてください。あなたの癒しの力を取ってください。今、喉に触れてください。イエスの喉に頼む神を聞いて、OK。この鼻の詰まり、鼻の蓄膿症の病、また目の病、視力の病をイエスによって癒されよう。またこの目をはじめと神経を完全に整備なれ。イエスの名によって癒されよう。癒されよう。イエス様の何を言っています。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。塩の内側を開いて。